玉川女子大キャンパスライフ。
皆さんこんばんは、椎名優輝です。
こんばんは、川内あかねです。
この番組、玉川女子大キャンパスライフは、私たち二人が架空の女子大、玉川女子大で、世の中に隠れた様々なディープなことを研究していきます。学生の頃に戻った気分で、お互い女子力を高めていきましょう。
皆さんから変わった趣味を教えてもらったり、私たちが気になったものを発表したり、時にはゲストの先生に講義をお願いしたりして、この学校の生徒にふさわしい、ディープな趣味を提案していきます。
はい、
はい、
ディープ。今日あれですよ、3月3日で女子力高い日ですよ。
ひな祭り
得意で、
ね、だよね。びっくりした。
私ちょっとあまりにさ、うん、あれ
私あの夕方4時頃に気づきました、
うん、私も気づかなかったです。今日のなんか昼間のラジオで、うん、今日はひな祭りですねって言われて、あまりに馴染みのなさすぎる行事で、うん、なんか何とも何も言えなかった。
私もツイッター見てて気づきました、
うん、そう、はい、みんなひな祭りって何やるんだろうね。
なんか食べるんじゃん、桜餅とか。
そうだ、あのあられとか食べる日だ。
うん、あられは年の分だけじゃない。
え、それはなんかまた違う行事じゃない。
あ、そうかそうか。
相変わらずね、
はい、
女子力の低い番組なんですけど
ね。やばいね。
なんかありました、うん、ちょっと久しぶりじゃない。
久しぶり、ね、話すもんね、うん、そうなんだけど、私は特に女子力が高い行事はなかった。
私も行事はなかったし、
うん、私あのバレンタインもすぐしちゃったし、結局
してんだよ。これさ、誰も突っ込まないけどさ、ネサマもどうしよう、触れてないと思って、
う
ん、私もその日家に引きこもってたからね、
ブ
ログで触れてないんだ。
うん、私も触れてないんだよね、そういえば。
え、ちなみに何してた？
え、覚えてない。
え、そんな何
した？え、もうなんかもう覚えてないよね。
私もうなんか後ろめたさを感じながら多分家に引きこもってた。気になってはいたの、ちゃんと引っかかってはいて、うん、なんかチョコとかブログにアップした方がいいのかなって思ったんですけど、うんうん、家にでなんかトロロとか食べましたね。トロロ。
本当に。え、トロロ自分で吸ったの？
自分で
吸って。すごい女子力高いよ。
高いよね。
え、だってチョコ作るより大変だよ。ぶっちゃけ。
するよ。
すごいよ。
手とか痒くなりますけど。う
ん、すごい女子力高い。
うん、親だこの番組。
はい。あ、そういえば、
はい、
シータンは骨折が
感知しました
ということで、
ありがとうございます。でもなんか、ねはい、結構ぐんにゃりしてますよ。
ぐんにゃり、どういうこと？
見た目があ
んまり
綺麗にくっついてくんなくて、
まだテーピングとかしてる。
あ、もう全然取れたんですけど、中はねバッチリらしいんですけど、
うん、
外が見栄えが良くなくなっちゃったんで。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、うん、なのでもし素足になった際は絶対に左足の指を見ないでください。
そんな見たくなる。そんな見てくださいと言わんばかりの。
はい、はい、というわけで本日久しぶりのゲスト講師さん、
はい、嬉しいですね、
お招きさせていただきました、はい、タレントの栗又めぐみさんをゲストに迎えてお送りします、
はい、
若い、そして可愛い、高学歴ということで。
素晴らしい。うちらの何も持ってない。
バレたいっていうのかやったんだろうね。
はい、
いいな。はい、でさらに先月の抜き打ちテストが赤点だったねさまには、今夜の番組のどこかで反省文こと妄想ノートを披露していただきます。こちらもお楽しみに。それでは今夜も真夜中の授業にお付き合いください。
それでは皆さんよろしくお願いします。起立、礼、着席。
1限目ゲストの授業。さまざまなジャンルの方を呼んでお話を伺うコーナーです。今月の先生はこの方です。栗又めぐみさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
皆さんはじめまして、栗又めぐみと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。
なんかすごいハードルが上がっててドキドキしなが
ら。何も上がってない
です。私たちが下がってきてるだけですよ。
バレたい、家にいましたよ。
本物の女子大生、
はい、
はい、
は
い、一応
ありがとうございます。では、最初にプロフィールをご紹介させていただきます。栗又さんは、現在、声の役者さんを目指し、舞台、ステージ MC などで活躍中。 2月に20歳になったばかりで、現在明治大学在学中の現役女子大生です。
やばい、眩しい、見えない。
本当だよ、
ね、眩しくて見えない。
どうしよう、なんかキラキラ
キラキラ
輝いてる。そのハードル上がってますよ。
いや、ハードル上がってない、上がってないの。
バレンタインも家にいたし、全然エコバサとか好きだし、
友チョコとかやるんでしょ。
あ、でも友チョコとかもうお歳暮みたいな感じですよね、言っちゃうと。それはこれからもよろしくお願いしますみたいな。
なんかもうあれになっちゃうんですね。
なんか経費で
付き合いみたいな、
お父さんみたい
な。経費落ちないんじゃないか。はいはい、じゃあのちょっと少しずつ先生に質問していきたいと思います。はい、番組へのご出演は、ね様からのご紹介ということなんですが、はいはい、あのどういったつながりでお二人は、
はい、一緒にイベントに参加したり、
うん、はい、
という形で、
はいはいはい、あ、はい、ね、イベントで、
はい、最初は朗読劇に、
はい、そうですね、
出るのがきっかけで、うん、そこから何度かご一緒させていただいていて、
はい、
はいはい、
ありがとうございます。
はいはい
はいはい、続いて、あ、ねさまでおなじみのあのティム・バートン系の、
なんでおなじみなの、
世界観が、いや、ZQM をやってるじゃないですか。はい、その世界観が好きだということですが、ご自分の役作りに生かされてる部分、はい、もしくは影響されてる部分などはありますか？
そうですね、あの役作りっていうのはまだあまりピンときてないんですけど、はい、影響されてる部分とかすごいあって、その、はい、ティム・バートン系のチャリとチョコレート工場とか、
ね、
シザーハンズとかのジョニー・デップがすごい好きで、
ああ
いうもうバンバン七変化して、うん、はい、こうちょっと不気味なダークだけどお茶目で可愛らしい芝居とかできたらなっていうのはすごい思います。
ジョニー・デップ、
はい、
目指しているその役者像はジョニー・デップさん、
まあ、やっぱり役柄によってポンポン変わるところが素敵だなって思って、ね、もう一挙一動隙がないんですよね。
はい、
完璧にキャラクターになってて、ジョニー・デップっていやもうね、到底追いつけるとは思わないですけど、やっぱ憧れとして、
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
はいはい、では続いて、はい、ティム・バートンの作品の中で特に好きなものはありますか？
わあ、一番最初に見た作品がシザーハンズ、
シザーハンズ
だったので、やっぱり未だに大好きですね。はい、すごい切なくてピュアで、なんか不器用なところがもう、キュンキュンするすごい綺麗なラブストーリーだなって思って。
あの、私、ティム・バートンの作品って、はい、結構ちょっとホラーが苦手なので、はい、怖いなって思ってしまうところがあるんですけれど、なんか結構ね様とか、めぐみさんはやっぱ綺麗とか、切ないとか、そういう世界観が出てくるのが私はすごいなって思うんですけど。
そうですね、なんかダークな中にもすごいキャラクターたちがピュアだったりとか、
はい、
純粋だったりするのが、で可愛らしい部分も持ってたりとかで、
うんうんうん、
こう怖いけどそれだけじゃないっていうところが魅力だなぁと、
ちょっと私もじっくり見てみます。
はい、私もシザーハンズ見たことないので。
本当ですか？
姉様この間スイーニトと、
はい、
お会いしましたね。
はい、
かっこいいですよね。ジョニーデップ、
これって日本であんまりあれですよね、うん、あんまり
そこまででしたね、
みんな知らないですよね。
そうなんだ。
ただもうめちゃめちゃ歌ってるんですよね、はい、ジョニーデップがほぼミュージカルみたいな、
そうそう
そう、ほぼ歌なんですよね、中身が。
私めっちゃ好きです、そういうの。
あ、そうなの、
うん、怖くない
やつだ
っけ、あ、ちょっと怖い
よ、
ちょっと怖いですね、
ちょっと心してるよ、
ミートパイ
だ
よ、ミートパイのやつ
かなり怖いです。
はい、で、クリア、クリマタさんが最も好きな映画は、ロード・オブ・ザ・リング。
そうなんですね、ここティム・バートンじゃないんだって、ごめんなさい、本当にキャラブレブレなんですロード・オブ・ザ・リングが、もう小学校の時にもう超ハマった映画で、これをきっかけにこう、お芝居とかに、
小学生
小学校5年生
で
した、それをきっかけにお芝居とかに興味持ったってぐらいに影響を受けてる作品で、初恋はロード・オブ・ザ・リングのオーランド・ブルームでした。は
い、うわー、なんか綺麗綺麗
綺麗綺麗
綺麗ですか、
なんか外人ってとこがね、洋画ってとこがかっこいい。
すごい、役者だよ。
なんか結構さ、役者になりたいですってなると、声優さんになりたいですって言うと、はい、アニメの何々に影響を受けたとか、普通の日本の邦画とか、なんか日本人の俳優さんに影響を受けてって方が多いと思うんですけど、
私吹き替えってことですもんね。
そうですね、一番最初がやっぱり洋画カラーだったので、オーランド・ブルームのポストカードをいつも持ち歩いてる超気持ち悪い子供でした。
でもめっちゃすごいじゃないですか。
え、気持ち悪いですよ。
でも絵になれ
て
な
んか
そうだよ。ジャニーズをさ、挟んどくより全然。
全然。
うん、
ちょっと変わった、はい、子供でしたね。
ありがとうございます、はい、では続いて、はい、ブログで公開しているファッションにも、はい、短髪系の影響が伺えますが、うんうん、こだわってる部分などはありますか？
そうですね、こう服装の系統だと原宿系のお洋服とか古着とかがすごく好きなんですけど、はい、やっぱこうカラフルでポップな中にもちょっと黒を入れてダークな感じを出したりとかっていう、自分の中でダークファンタジーっていうテーマが洋服を選ぶときに結構あって、こう可愛らしいこうファンタジックな部分もあるけど、ちょっとこう黒の網タイツとかでダークな感じを出したりとかっていうのが好きで、もう大学もう好き勝手な格好で行けるので、いつも何それとか言われながら、
いやでも今日の
今日の
可愛いです。ありがとうございます。
これ、ね、皆さん どこで
こう見えないんでしょうこれ、
はい、あこれね後でブログで
見せましょう。ぜひぜひありがとうございます、うん、
おしゃれだ。
古着屋さんで、
あそうなんだ、
一目惚れして買ったんですけど、うん、なんか古着屋のおじちゃんが、はい、こう元5000円ぐらいなんですけど、あ1000円でいいよっつって、もしも1000円でいいよ1000円でいいよって、
そんな、
私
どこ高円寺とかですか？
これはでも池袋だったんですけど、
意外だの、
うん、古着屋さんってもうおじちゃんと仲良くなるともうどんどん、あそれ安くするよみたいな感じで、そうなんですよ、それが楽しくて、
すっごい恥ずかしいこと言っていいですか、うん、あの古着屋さんっておしゃれ度が高すぎて入れないんです。
でも古着屋によってでもちょっと
それ聞いたら
なんか香りがしません、うん、お香の香りとか、うん
う
ん、私それがダメであんまり入れないんですよね、
う
ん、
あ結構服に染み付いちゃってたりもしますもんね。
確かに、うん、
で私逆にブランドのお洋服のお店とかが苦手で、うんうん、声かけられると、はいはい、
わかるわかるわかる、
あれある、
109系
で、そうなんです、109
系
も
う
音楽とかもティーティーティーティーティーティー
ティーティ
ー萎縮しちゃって、
お姉さんそれ超可愛いですよねって話、
そうなんです、
居心地いいみたいな、
春の新作なんですみたいな、
はい、あれがやっぱりピンクおすすめですって、絶対ピンクおすすめ
そうご利用しされるんですよね。古着屋さん結構ほったらかしてくれるので、
ね、
マイペースに、
ね、わけのわかんない音楽が流れつつ、
うんうん、そうなんです、ありがとうございます、
はい、
すごく女子力の高い、
いやいや、そんな、
はい、では、最後にですね、はい、番組をお聞きの方にメッセージをお願いいたします。
はい、いや、こうして出演させていただけてすごく嬉しいです。あんまりこういうお話させていただく機会ってないので、すごい嬉しかったです。いや、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。
いや、マジ女子力の塊だな。
ね、何かこう、主張したいことあったら。
ぜひ言っといてください。
主張したいことですか？
はい。
いや、もう、派手な格好をしている女の子に対して、もうちょっとこう、みんな、寛容になってください。なんか、一回、キンパにピンクのメッシュを入れてた時とか、は
い、
女の子受けはいいんですけど、はい、男性受けが、はい、なんじゃそりゃみたいな。
あ、でも私も結構いろいろやってました。
あ、本当ですか？
本当ですか？
金髪とかもやったことあるし、なんだろう、ミルクティーっぽいのもあるし、うんうんうん、ピンクっぽいのもあるし、
全然。私そのネサマー像は知らないわ。
だいぶ前ですから。はい。あんまもうね、なんか残ってないけどね、はい、もう黒歴史に。
黒歴史なんだ。
若干、わかります
ね。
すごいわかる、はい。私もファッション系の学校に行ってたので、
うん、そうなんですね。
そう、なんか派手な子の中で育ったので、
そう、で、大学とかもみんなこう、女の子はこう花柄でミニスカで、こう表系ファッションで、なんで、もう女子立ち上がれという。
確かに。
女子立ち上がれって感じですね。派手な格好しようっていう。
可愛いですよね、
僕も。ありがとうございます。
パミパミ的な、ね、流行りますよね。
でも私自称明治大学のキャリーパミパミなんです
けど、それ主張しましょう。
それ主張しましょう。すごい恥ずかしいんですけど、
パミパミだな。
言いづらいという。
パミパミ。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。
はい。
はい。それでは、栗又さんにはこの後も授業にお付き合いいただきます。
よろしくお願いします。
はい、その前に曲を、一曲お聴きください。
椎名ゆきでプレビアスクラウン。
長い長い道の先で本当の私を知りました。この世界に生まれ落ちて奪われたものは誰の目にも止まることなく、ただ強くまっすぐにと、 名付けられた通り今日まで生きてきた。手のひらの上今もなお誇り高く輝きを放つ小さな光を抱きしめて、やっと見つけたそれは気高くもか弱くもあって、きっと今日からは愛しくもうっとばしくもあるけど、私が私でいられる大きな証。
特別企画、川内あかね電撃結婚記者会見。こんばんは。この時間は予定を変更して緊急記者会見をお送りいたします。申し遅れました。私、芸能リポーターの庄司あかねと申します。昨晩私どもに一通のファックスが送られてきました。ファックスには、こんばんは、川内あかねです。この度ついに二次元への転送技術が開発されたということで、私が理想の相手と巡り合い結婚する運びになったことをここで報告させていただきます、と綴られていました。幸せ絶頂の川内さん本人にぜひともお話をお伺いしたいところですが、二次元の世界からまだ戻られていないということで、今回この記者会見には川内さんをよく知るお二人にご出席いただきました。まずラジオ番組で共演されたことがある椎名優樹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次にご友人の栗又めぐみさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは川内さんについてお話を伺っていきたいのですが、まず椎名さん、プライベートでの川内さんはどんな方ですか？
あ、そうですね、はい、女子力が低い低いとこうラジオ番組では
い
ディスられてる割には、はい、そんなこともないですよ、はい、
多分、
はい、普通の、いわゆる可愛らしい、はい、まあ、ちょっとオタクな女の子だと思いますよ。
ちょっとですね、
はい、
ありがとうございます。次に栗又さんお願いします。
はい、最初はクールな方なのかなって思ったんですけど、もう仲良くなるにつれて、はい、とても可愛らしくて優しくて、はい、結構オタクな方なんだなと。はい、
わかりました、はい、優しい回答ありがとうございますでは椎名さん、
はい、
椎名さんも競馬シンガーとして競馬に対する愛情の深さは有名ですが、はい、川内さんのアニメ、うん、ゲームに対する思い出の深さをご覧になったことはありますか？
それがですね、はい、私とあの茜さんは仲がいいんですけど、はい、お互いの家に行き来した経験はないんですね、
はい、
なのでその茜さんの、うん、オタク要塞をまだ私は拝見したことがないので、
はいはい、
ちょっとまだなのね、うんうん、わからないんですけど、まあ、はい、彼女の話を聞いて、また彼女を知るお友達のつてからこう聞いた話ですけれど、
はいはい、
ちょっとあの、こう、あの、ベッドの上に、はい、あ、なんかこう、なんていうんですか、ちょっとこれまずいよみたいな紙袋があったみたいな。
紙袋ですか？
紙袋、なんかこう、開けたビニール袋に、ちょっと、うん、え、え、ちょっとこの子がこれ買うのみたいな。
え、何ですかね、
グッズがあったりするらしくて。
あ、そんないかわしいグッズではないと思うん
ですけど。いかわしいじゃない、いかわしくないと思いますよ。
多分、そうですね、アニメ系の何か
なん
で
しょうかね。乙女な感じの。
はい。はい、では、栗又さん。オタク友達として、川内さんのキャラクターに対する愛情はどのようなものでしたか？
はい。はい、見た目とは想像がつかないほど、
はい、
やっぱりあの、はい、ツイッターを見てても、
はい、
あれ、川内さんこういうつぶやきばっかだぞっていうぐらい、はい、なんか私がたまたまツイートした、はい、ちょっとあの、BL 的なツイートに、はい、シュンと、シュンとリップ飛ばしてくれるっていう。
あかねさんってすごいですね。
はい、いや、もう見逃さずに、シュンとリップが飛んできて、はい。
はい、ありがとう。
さすがだなと思いました。はい、
ありがとうございます。それでは最後になりましたが、川内さんがまだお相手の方と知り合う前に、相手に向けてしたためたラブレターを信頼できる関係筋から入手いたしました。川内さんに代わりまして、私、庄司が代読させていただきたいと思います。それでは、少々お待ちください。はい。届きました。では読ませていただきたいと思います。斉藤さんへ。斉藤さんと出会ったのは 2,3 年前になるのですね。気づけばもうそんなに時が経っていたのですね。こんなに長い間一緒にいられるなんて思っていませんでした。一時期は狂ったようにグッズを買い漁り、いつも斉藤さんのピンズを身につけていたのがついこの間のように思います。あれから斉藤さん以外にもかっこよくて魅力的な人たちもたくさん出てきましたが、私は相変わらず斉藤さん一筋です。どうしてでしょうね。それだけ魅力的な人だということですね。これからも飽きずに斉藤さんを好きでいることでしょう。ずっと見守っていきますから覚悟しておいてくださいね。 PS 今年の白鸚家の壁掛けカレンダー大きくていいですよね。斉藤さんがいないときはカレンダーに見惚れながら歯磨きをしたりご飯を食べたりしています。なぜ開けないか不思議です。こんな私ですがこれからも末永くよろしくお願いします。川内茜とのことです。このお手紙を聞いて椎名さん、栗又さん、どうでしょうか。率直な感想をお願いします。
困
ってらっしゃいますね。
どうしよう。え、なんか、あの、
ドン引きみたいな。
あのね、アートのこのね、様の一面を知ってしまった感じなんですけど、
はい、
あれですね、お付き合いされてる方のピンツを身につけて、街を歩くっていうところに、ちょっと、狂気的なものを感じました。
そうですね、すごい一途なまっすぐな気持ちも伝わってきたんですけど、ちょっと、ね、恐怖心も、ちょっと生まれてしまって、
はい、ティム・バートンだ。
ティム・バートン系。ちょっと狂気的な、
はい、ちょっと普通ではないということでしょうかね。
ごめんようですよ、
はい、
では、
はい、この感想は後日本人にお伝えいたしましょう。
そうですね、
ということで2人にはえ、何ですかね、
はい、
ちょっと待ってくださいね。
はい、庄司さん動揺すぎだよ。
ちょっとあの、はい、ね、ちょっとね、はい、はい、ということでそれではお二人から川内さんへ お祝いの言葉を一言いただければと思います。
はい、ずっとね様を近くで見て応援してきたんですけれど、はい、この度は二次元への永久就職おめでとうございます。
はい、そんな感じで、はいはい、よろしいでしょうか。では栗本さん、はい、お願いします。
いや本当に熱い思いを持ってらした方なので、はい、こうしてこう、はい、念願かなって本当に嬉しいです、はい、どうぞこれからもお幸せに。
はい、ありがとうございます、はい、それではこのあたりで結婚記者会見を締めさせていただきます。司会は私、庄司茜でした。
好きだよ好きだよ、あなたの想いがいつかあの子に届きますようにと、高鳴る鼓動よ、打ち寄せる波よ、どうか導いて I pray for your
お別れの時間が近づいてきました。
はい、あっという間
ですけど、あっという間、
栗本さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。い
や、ね、なんかうちらまで女子力が高くなったようなね、
ちょっと気分だけ
気分的に
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、様の新たな一面を見れて本当に来てよかったなと。
それはどういう意味なんだろうか、はい、私も
含みがあるよね。楽しかったです。
ありがとうございます。はい、はい、そんな栗本さんからお知らせがあります。
はい、はい、私が主人公シェード役で出演します絵本ドラマ CD 夢のオルゴールと世界樹というのが、今年リリース予定です。はい、
うん、
はい、あとですね、4月20日から22日まで、うんうん、ヨーロッパ企画の黒木正弘さんが、作演出を行います、はい、舞台ベイビートリップという、舞台に出演します、うんうん、詳細などですね、私アメブロで、ブログをやってます、うんうん、クリメグのずんぐりむっくりブログ、はい、 というブログを
かわいい
やってるんですけど、よかったら、チェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、
皆さんもぜひチェックしてくださいね。
見てみてください。
はい。そんな番組ですが、皆さんからのメールをお待ちしています。マニアックな趣味や性癖自慢、ねさまに見てほしいおすすめの ZQ 映画、都市伝説の宿題、などなど、宛先は、玉川女子大、@gmail.com、玉川女子大、@gmail.com、女子のスペルは、JOSHI です。
はい。番組ブログから宛先や過去の放送に飛べるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい。
何か告知などありますか？
はい、私、発売、去年の12月に発売されました CD、はい、プレイが現在、秋葉王さんにて委託販売中です。秋葉原にあるんですけれども、
はい、
それに伴いオンラインショッピングも可能となっていますので、地方にお住まいの方や、まだ入手できていない方、ぜひぜひネット通販もできますのでお買い求めください。
よろしくお願いします、
はい、あとライブ情報なんですけれども、はい、3月24日の土曜日にお昼ですね、
うんうん、
ルイド K3 さん、池袋のルイドさんなんですけど、はい、こちらでライブをさせていただきます。ぜひぜひお越しください。
はい、あと私3月9日の金曜日の夜に、はい、水江のホットコロッケさんのチャリティーライブに出ますので、うん、ぜひ皆さんご飯を食べに来てください。はい、ということですいませんということで、お相手は椎名由紀と
川内茜と
栗又めぐみでした。
終わらせてしまえば楽になるなんて、誰がそんなことを言えるでしょうか。子供騙しの愛の言葉を並べ綴った恋愛歌詞に、涙溢れるそんな姿は惨めで、ありきたりできない。Be ready to dance for me feeling 覚悟はできているの足りない、ボロボロな元気ながら、それでも今私はここで生きて笑ってる、全てあげせる日が来ると信じている。後味つくすべて私を帰らせようとするみたいに、ただ不安なのは手繰り寄せた糸がいつか切れてなくなってしまうこと、思い出そうとするたびに隙間埋めるように歪めて、心の
みなさん、さようなら。